ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は立ち飲みバー足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のテーマですが、感染アトピーについてということでお送りしたいと思います。さて本日のゲストは
生体手当マンドールをしております三階堂と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう三階堂先生と言った方がいいですかね。
そうですね、こういう感じはね。まあ先生、ね、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
この今日のテーマの感染アトピー、僕もあまりよく知らないことなのでぜひいろいろ教えていただきたいと思います。
お願いします。あのアトピーというのが、うん、あのギリシャ語でね、はい、なんだかよくわからんという意味なんですよ。
アトピーが、
それでお医者さんたちが、はあ、なんだかよくわかんないから、はあ、まあ、とにかく病名つけないと保険が出ないんで、はい、アトピーにしちゃえと。
面白いですね。
そういうねちょっとねギャグなんですよ。で感染というのは、はい、回線というね、肥前谷に食われた皮膚病があるんです。これ、はあ、戦後ね、はい、戦争から帰ってきた人たちがみんなやられて、そういう青あざができたりいっぱいしたんですね、はい、で書いて書いて苦しむわけですよ、はい、しかしうん、それぐちゃぐちゃしてるんですけど、この汗腺というのは乾いて、うん、どうも海鮮のようだけど違うと、うん、いうんで乾いた海鮮という意味で汗腺という名前ですね、うん、まあ、英語ではプソリアシスっていうんですけども、はい、プソーラっていうのがかゆいかゆいって意味なんです、うん、
かゆい、
はい、で関西で昔からねかいかいが出るって言ったんですよ、はい、まあ、それが感染のことなんですね、うんうん、だからアトピーも感染も同じ意味なんですよ。
あ、そうなん
です。それを違うと思っちゃうことが間違いなんですね、はい、でアトピーと感染で死んだ人はいないんですよ、
うん、
でもね、
うん、
やられますとね心が死ぬの、う
ん、はい、
もう顔面真っ赤または全身真っ赤、
はい、
そして痒くて今度白カビのようなね、
はい、
そういう状態になるんで、
うん、
お嫁ももらえない、お嫁にも行けない、そんな状態がね、うん、続くんですよ、うん、で非常に心が死にます、
はい、
それで僕も心痛めてるんですよ。
なるほど、それは大きな問題ですよね。
そうなんです、うん、そして実は旧約聖書にもね、うん、感染のことが書いてあるんです。
あ、そうですか、
はい、レビ記というところに赤くなって書けば血が出るけど、うん、白くなると治るということを言ってるんですね、うんうん、
はい、
白くなるっていうのは、うん、鬱血を皮膚という細胞に変えて捨てるんで皮膚が白くなるんです、
うん、
ですからモーゼの時代から今まで原因が見えなかった、
うん、
そしてやっと僕の時代になって、うん、これが膵臓の腫れが脾臓を圧迫して、うん、
はい、
脾臓の働きが落ちたために、うん、120日を超えた赤血球が体内に回ると、
うん、
それが、うん、鬱血要因になって、
うん、
体内で鬱血すると命に関わるわけですよ、うん、だから外に持ってって捨てようとする働きがある。その辺のこのプロセスがなかなかよく見えてこないんですけども、はい、確かにそれは皮膚の表面まで運ぶ
ん
で、
うん、
でもそこで血だらけに出したら、
うん、
もう大変ですよね、エボラ出血熱みたいに、
はい、
そうじゃなくてこれをどうするかって皮膚という細胞に転換させて、可逆性があるんですね、
はい、
転換させて捨ててるんです。
ほう、
ですからね、ものすごい体全身からこうボロボロと1日どんぶり1杯ぐらい皮が剥ける人いるんです。
あ、そうなんですか。
そうしますとね、
はい、
すごくお腹すくって言うんです、
はい、
おかしいなと思ったらある時ね、
うん、
ある女性が、その若い子が生理が始まると私お腹すくのよねっていう、
うん、
はっと思ったんですよ。それはね、はい、腸でもって血液を作るわけですよ我々は。骨髄造血論は間違いで、
うん、
腸造血論が正しいんです、
うん、
で腸でもって作りますから、うん、結局白い皮膚ですね、いわゆる老け身のようなもの、
うん、
これは血の塊ですよ。だからお腹空いちゃう、
はい、
生理がひどい女性と同じ症状を起こしてお腹空いて余計食べちゃう、
うん、
受け食べちゃうから腸と膵臓がまた疲労してまた悪化するというね、悪循環に陥るんですよ。
原因は何か分かってきたんでしょうか。
原因がそのね、
うん、
膵臓の腫れによって脾臓を圧迫してしまう、
うん、
で脾臓っていうのがこの、皆さんね走ってお腹痛くてしゃがんだことがあると思うんですよね、
うん、
子供の時に、それが脾臓の痙攣なんです、はい、血液を保有してますから、うん、走ったら回る血液足んなくなって足すために痙攣を起こしてしゃがまされる、しゃがむから休むでしょ、はい、でまた血液循環が正しくなる、はいはい、痛くなくなる、これが脾臓です、
はい、
で脾臓の働きの中に90日から120日を経た赤血球を破壊して鉄分を回収するという大きな仕事があった、これが分かったんですよ、それができなくなると120日を超えた赤血球が体の中回るわけですよ、体にね、と赤血球も老けてきますとね、細胞膜が硬くなるわけです、
はい、
だから静脈の中に戻れなくなる、戻れない分が外にあふれて、うっ血要因になるわけです、でこれが体内にうっ血すれば、クローン病のように腸の中で始まる、
はい、
それから女性ですと子宮内膜症になる、
はい、
もう感染っていうのは恐ろしくて、女性性器の奥の奥まで真っ赤に腫れるんですよ、それただれて出血する。
予防するとかはどうしたらいいでしょう。
予防するのは甘いものを食べない、
はい、食べない、
食べない、兄甘いもの好き、
めちゃくちゃ食べてます。
あのね、膵臓をね休ませること、
休ませる、
うん、はい、我々の内臓っていうのは、はい、自分で治っていくという力は十分神から与えられてるわけです、
はい、
それにもかかわらずずっと食べちゃう、
はい、
特にいけないのが果物、
果物ダメ、
うん、果物いいと思うでしょ、朝食べ、
うん、
朝の果物は菌とかね、こういうこと言うやつがいる、ね、そうじゃない、果糖分が最も早く肝臓に脂肪膜、
あ、
脂肪肝を作る、
はあはあ、
果物食べ過ぎて肝臓痛めちゃう、
そうですか、
恐ろしいでしょ、うん、で当然果糖分がまた膵臓にも影響出す、だから肝臓と膵臓がハレハレになっちゃう。
え、食べちゃいけないものは果物と、まあ、砂糖とか甘いも の, 甘いもの他にはあります。
辛いものですね。
辛いものがダメ。
なぜ辛いものがダメかっていうと、カプサイシンという唐辛子の成分ですね、
はいはい、
これがね、
うん、
血流を速くする作用がある、
はい、
だから辛いものを食べると鼻の頭汗かいたりするでしょう。 あれは血流が速くなってる、汗っていうのは血液中の水分を絞り出してる、だから汗腺の人がこれを食べると汗腺のうっ血してるところにもっと血を呼んじゃうわけね、それでダメなんですよ。あとは長風呂、
長風呂もダメなんですか。
お風呂入ると、うん、お風呂お湯に浸かってるとこだけ赤くなりません、
はい、
なりますよね、はい、赤くなるってことは皮膚表面に血液が寄ってるってことです、
はい、
ですから感染がまたもっとひどくなっちゃうわけです。
あ、そう、
はい、それで決定的に食べてもらいたくないのはジャガイモ、
ジャガイモがダメ、めちゃくちゃ大好き。
ジャガイモの成分の中にインシュリンを引き出すものすごい強い成分があるんですって、だからポテトチップをね、
うん、
1日1袋食べなきゃ嫌だっていうやつがいたんですよ、子供ですよ、中学生、感染になって、手のひらと足のひらがまるでポテトチップになっちゃった、ひどいでしょ、
まるでポテトチップ。
本当にひどいんですよ、そうなっちゃうんですね。
パンとかどうですか。
パンはね、そのグルテン中毒というのがありましてね、それによってね、ものすごい糖分を取っちゃうわけですよ、パンを食べると、それでね、なかなか治らなかった人が、この中毒患者になってんだって気がついてやめたんですね、瞬くうちに全身切れた。
あ、本当ですか。
その人はもうそうです、頭のてっぺんから足の先までカビ、
真っ白にな
る。そうだからもうね、人前出れないでしょ、
はい、
夜中にほっかむりして、コンビニに食べ物買いに行ったって
。でもパン、じゃがいも、フルーツ、甘いものがダメとなると、兄大変。
いや、普通のご飯でいいの。ご飯に梅干し、味噌汁ね。
肉系はどうですか。
肉も食べて、肉も魚も食べていいの。
豆はどうですか。
豆は危ないね。
豆はどうないんですか。
豆ってね、10粒ぐらい食べていいんだけど、特に良くないのはきな粉。
きな粉。
きな粉ね、大スプーンでガブってよそったら、50粒分ぐらいね。例えばスプーンでさ、豆をそのままよそうと何十粒乗ります、10粒乗ったらこぼれちゃうでしょ、きな粉にしたらかぶって、それを豆乳に入れてぐるぐる混ぜて飲んだらいいよって、こういうね変なことを教える人いるんだけど、これ間違い。
納豆ぐらいなら大丈夫ですか。
納豆ぐらいなら大丈夫。でも腸内もいいしね。
豆腐大丈夫ですか。
豆腐大丈夫、
豆腐大丈夫ですか。 まあ、この際聞いとかない
と、ね、そう
食べ過ぎなかったらいいってことなんですか。
おっしゃる通り。
あ、なるほど。
だからね、一つのものを食べ過ぎちゃう、あれがねいけないの、野菜のねグリーンスムージー。
ああ、ダメなんですか。
なぜダメかっていうと、実はあの野菜って生で食べたらえぐいものがあるわけよね、うん、そのほうれん草とか小松菜とか、うん、それすらも砕いちゃうでしょ、うん、人は苦くて飲めないから、そこに蜂蜜入れて、うん、ジュース入れて甘ったるくしてごくごく飲むでしょ、うん、我々の唾液ってすごくてね、うん、30秒発がん性物質をつけると、うん、それが崩壊してしまう、無毒になる、うん、でもジュースは唾液混ざんないでごくごく飲んじゃうでしょ、うん、だから旦那さんのためにと飲ましてるのが旦那さんの寿命を縮めるのよ。
野菜ジュースがダメなんですか。
あのね、うん、あらゆるジュースがダメなの。
あ、そう、
ジュース、
う
ん、
あのリンゴの博士が、うん、リンゴはジュースで飲むより噛んで食べた方が体のためになるって言ってるんですよ。
噛んで
よく噛んで、
よく噛んで
唾液と混ぜるってことね。そうするとエンザイムといって酵母菌が腸の中にできるわけ。ほう、だから外から濃縮されたものをいっぱい取ると、うん、体はもう別に取らなくていいようになっちゃうでしょう、うん、怠けるわけですよ。
なるほど。
だからやっぱり普通の食事をよく噛んで食べる、
はい、
僕がね、うん、メタボリだったんですよ、
うん、はい、
それでね一口50回噛みを3ヶ月続けたの、顎を押さえながら、
はい、
なんと 7.5 キロ引いて原骨一つ引きましたよ、そしたらねエネルギーがね、はい、湧き出てきた。だからダイエットの何か飲めばいいやって、あれダメなの、よく噛んで食べろ。
じゃあ兄もよく噛んで食べてください。
今日から頑張ります。
よく噛んで、
みんなね、うん、早飲み早食いするの。
そうですね、
あね、中途半端に飲み込んじゃう、
うどんがね、うん、もう炭水化物の塊ですよね、はあはあ、でもうどん噛まないの、うん、うどん屋行ってこの前調べたら、うん、だいたいね8回から10回で飲むね、ひどい人は3回ぐらいでごっくん、喉越しが気持ちいいなって ね。
よく噛めば大丈夫ですか。
よく噛めば大丈夫。
なるほど。
よく噛むとあんまりたくさん食べれなくなっちゃう。
なるほど。ああ、すごくためになる話をねしていただきました。もっと聞きたいんですけども、実はもうそろそろお時間になってしまいました。
そうですよね。ね、また次回に、ね、
いや、また次回、はい、またよろしくお願い、続きをね。
もう恐ろしい話いっぱいあるんですから。
そうですか。じゃあちょっと心の準備をして、そうそうそう、よく噛む習慣をつけてから聞きましょう。
そうですね。
おっしゃる通りです。この番組でお便りを募集しています。身の回りに起きた心温まるエピソードをお待ちしています。
宛先は郵便番号 604-8071 京都市中京区寺町三条下がる永楽町 224-303 ラジオカフェハートフルジェネレーションお便りコーナーまで。
はい、お相手はアンディ菅野と
アニ
でした。ゲストは
三階堂でした。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ではまた来週この時間で。
この番組は立ち飲みバー足音の協力でお送りいたしました。